私たち人間は皆、さまざまなものをですね、この所有して生きていると思うんですね。日常の身近な生活から国家あるいは世界的なレベルに至るまでですね、人間はありとあらゆるものというものをですね、数多く所有してきました。この所有することによって人間社会は成り立ってきたとも言えるわけですね。物を所有するというのは文字通り自分のものとするということであります。が、実はそれらはすべて与えられたものであると言えます。人間が無から有を生み出すことができない、何もないところから物を生み出すことができない以上、人間の所有はすべて例外なく与えられたものであると言えます。衣食住をはじめすべてに言えることだと思いますが、例えばですね、この建物を考えてみてもね、その部分一つ一つはすべて自然から得られたものでありますよね。家であれビルであれですね、この木造であれ鉄筋コンクリートであれ、自然から得られたものを加工してそれらを建築材料として固めたりくっつけたりつないだりして建物は出来上がっていきます。そして元をたどればですね、それらはすべてこの世界をあらゆる命を創造された主なる神が与えてくださった賜物であると受け止めることができます。その意味におきまして、この人間に与えられるあらゆるものを私たちがどのように使っていくのか、用いていくのかは、人間にとってとても大切な課題であろうかと思います。人類史上、画期的な発明だったはずのものが、いつの間にか人の命を奪う、殺傷する恐ろしい武器や兵器にもなってしまったことは、歴史において明らかでありますね。私たちは与えられるものをどのように用いていくのでしょうか。今私たちの手元に週報があると思うんですけれども、礼拝が終わってから私たちはこの週報をどうするでありましょうか。こうしなさい、ああしなさいなどという決まりはありませんので、それは自由であります。ファイルしておくのか、家族や友人、知人にお見せするのか、あるいは差し上げるのか、その他にも用いられ方はいろいろあるだろうと思います。与えられるものをどのように用いていくか、用い方によっては人生の歯車が大きく狂ってしまうことにもなります。2000年前に主イエスが語られた印象深い例え話の中に、私たちはその顛末を見ることができる。本日与えられましたルカによる福音書15章11節以降に記された放蕩息子の例えであります。で、この例えにはですね、父親と2人の息子が登場しますが、本日の箇所はその弟の方の物語。この弟は一体何をしたというのでしょうか。弟、つまり次男は父親に対して12節でこう言っています。お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をください。なんと弟は父親の相続財産における自分の受け取り分をですね、父親の存命中に要求したということですね。ちなみに通常、兄弟がいる場合、次男の取り分は長男の2分の1であったとされていますが、しかも父親が生存している場合なので、受け取る値としてはですね、かなり少なかったものと考えられます。いずれにいたしましても、この弟は、 父親の財産を要求したということですね。相続分を要求したということ。12節のいただくことになっていると訳された言葉ですが、これはですね、もともとは上に落ちるという意味の言葉でありまして、上に落ちる、つまり自分の上に落ちてくるということから、まあ、いただくことになっているということなんでしょうけども、まさに将来自分のものになる、自分の上に落ちてくる、自分の所有となるということですね。要するにこの次男は将来自分が所有するべき財産を今父親から与えられることを望んだということです。先取りしたということです。これについては必ずしも悪いことではないでしょうし、間違ったことではないように思われます。冒頭で申し上げましたように、私たちは自分の所有とするものを与えられて生きているからです。問題はそれをどのように使っていくのか、用いていくのかであります。この次男は受け取った財産をどのように使ったんでしょうか。13節にはこう記されています。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ちとあります。ここに3つのことが言われています。まず何日も経たないうちにですね、何日も経たないうちに、つまりこの息子は父親から与えられた財産をさほど時間の経たないうちに、言ってみればすぐにでも使うことを欲したと理解できます。さらに全部を金に変えてです。全部を金に変えて、これはすべてを換金してということですが、本来の意味はすべてを集めてという意味合いがあります。すべてを集めて、すべてを集めるとは与えられたすべてを自分の方に集中させる、つまり自分のしたいようにするということでありましょう。そして最後に遠くに旅立っていったというんですね。文字通り父親のもとから遠く離れていったという意味です。父親の手の届かないところ、父親の意思や思いとはかけ離れたところに向かっていったということでしょう。私たちはこの息子の行動をどう見るでありましょうか。まあ、今いろいろな13節においていろいろなことを申し上げたようでありますが、一般的にはですね、一般的には自立していったと考えることもできるのかもしれませんね。しかし本当にこれは自立の歩みであったと言えるんでしょうか。残念ながら結果としてそうではありませんでした。13節の後半がそれを物語っています。この息子は放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまったと言います。そしてその地方に飢饉が起こり、その結果食べるにも困る状況になってしまうわけですね。この息子が歩んだ道は実は自立などではなく、身勝手な自己中心の歩みに他なりませんでした。どうしようもなくなったこの息子はある人のところに身を寄せたと15節は記していますね。身を寄せたと訳された言葉、本来はひっつくとかくっつくといった言葉なんですね。そこからここではよりすがる、すがりつくとも訳すことができます。 つまりこの息子の歩んだ道は自立ではなく依存生活の極みであったとさえ言える。相続財産の分け前をもらって自立を目指していたであろうこの息子の道はどこへ向かっていくのでしょうか。転機は17節です。17節から19節を読んでみます。そこで彼は我に返っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。と、落ちるところまで落ちたこの人の心に今あるのは悔い改めの思いでありました。注目したいのは我に返ったの返ったという言葉なんです。返ったという言葉、この返ったと訳された言葉は実は20節の父親のもとに行ったの行ったという言葉と同じ言葉なんです。ギリシャ語は同じなんです。この息子が我に帰った、正気に帰ったのは、まさに父親のもとに帰っていくことを意味するものでありました。言うまでもなく、この例えの中の父親は、神を表しています。私たちが我に帰るとは、実は神のもとに帰っていく、神に立ち返っていくことに他ならないのです。自立と先ほど申しましたけど、自立、自ら立つと書きますけれども、これは自由気ままに自分の力で立ち続けていくことではないのではないかと思います。自分の力で立ち続けていくことではなく、この息子に見るようにむしろ自分が立ち続けていくべき場所を知ることである。それが本当の自立ではないでしょうか。自分が立ち続けていくべき場所、それはまさに道を外れたとき常に立ち返っていく場所、これを知ること、それが自立であります。立ち返ってくる息子を受け入れた父親に注目してみたいと思うんですね。結論から申せば、ボロボロになって帰ってきた息子を父親は無条件に受け入れ、歓待しました。歓迎しました。もう息子と呼ばれる資格はないと言って帰ってきたこの息子に、父親は最高のもてなしをします。その意味はどこにあるのでしょうか。この父親の中にこそ、実は神の愛の本質があることを主イエスは示しておられるのです。この父親の中にこそ、神の愛の本質があります。すべては20節にあります。ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて走り寄っていったというんですね。遠く離れていた息子、まさに13節で見たように、父親のもとを離れ遠い国に旅立っていった息子でありました。 しかもこの息子は財産を与えられてから何日も経たないうちに、つまり急いで行動したことを13節は語っていましたね。これに対して父親は息子のもとに今や急いで走り寄っていったという、走っていったということは少しでも早く息子に近づきたい、触れたい、関わりたいとの思いからでありましょう。少しでも早く父親のもとを離れたいと、遠くの国に旅立った息子とは全く対照的でありますね。神は私たちが立ち返るのを忍耐して待っていてくださる方であるとともに、それは裏を返せば私たちのもとに急いで来てくださり、走り寄って来てくださる方であるということなんです。王貞治というプロ野球選手がありました。現在はソフトバンクホークスという球団の会長をされていますけれども、現役時代にですね、王さんはご承知の通りホームランの世界記録を作ったものの、やがて成績不振で現役を引退することになります。その後自分が所属していた巨人というチームの監督をすることになるんですけども、王監督は若い選手たちを育てるためにとても苦労したというんです。まず思ったことは、自分にぶつかってきてほしいと、選手たちに対するその期待であったという、ここがわからない、バッティングのここをどうしたらうまく打てるようになるのかを教えてほしい、そんな意欲を持って自分にこう向かってきてほしいと、そう思っていたというんですけれども、実際は王監督のもとに来て教えを請う選手はほとんどいなかったという。それもそのはずで、世界のホームラン王という世界記録を持った人の前には、選手たちにとっては高い壁が何重にもあって、監督の方に向かっていきたくてもその壁が高すぎて誰も向かっていくことができなかったというのが現実であったということなんです。巨人というチームを離れて現在のソフトバンクというチームに来てからも当初は同じであったという。チームの成績は上がらず、ファンからはヤジが飛んだりすることもありました。そんな時、王監督は選手たちが自分の方に来るのをただ待っているのではなく、むしろ自分の方から選手たちの方にぶつかっていく、向かっていくように関わり方の根本を変えたというんですね。選手たちとの距離、ギャップを埋めるために世界の王という鎧を脱いで、選手たちと同じ高さにまで降りて向かっていったという。そうしたとき、本当の意味で選手たちの思いや悩みを受け止めて理解することができたというんです。いわば選手たちのもとへ近づいていく、走り寄っていくことによって、王監督は選手たちとのコミュニケーションを取ることができたということなのでありましょう。神は私たちが立ち返るのをただじっと待っているのではなく、むしろ私たちのために心を砕いて走り寄ってきてくださる方であります。ここに神の救いの本質があります。今私たちが捧げているこの礼拝は神との出会いの場であります。私たちは毎週の日曜日、週の初めに神と出会うためにこの場に集ってきます。それは同時に神ご自身が私たちの方に向かって走り寄ってきてくださることであるということを、私たちは心に覚えていきたいのです。 しかしながら人間はというと、神から与えられる豊かな賜物をですね、時に自分たちのものとしてしまい、何日も経たないうちに急いで神のもとから旅立とうとしてしまいます。走り去るようにしてどこかへ行ってしまおうとするんです。結果として与えられた賜物をただただ自分のために無駄遣いしてしまい、結局は生きる希望を失ってしまい、何かに寄りすがっていこうとしてももう遅い、何も見出すことはできず倒れかけてしまうことになります。その苦しみはいかばかりであるか計り知れないものがあります。しかしその時にこそ、その苦しみの中でこそ、私たちは主なる神に立ち返っていくのです。神は私たちのためにいつも心を砕きながら私たちを待ち続けておられます。放蕩息子を待っていた父親のように、そして私たちを見つけ出し、少しでも早く私たちに近づき関わろうと、神は私たちのもとに走り寄ってきてくださいます。そして神のもとにぬかずき悔い改める私たちを憐れみと許しの恵みをもって愛し包み込んでくださるのです。走り寄ってきてくださる神の愛は、2000年前主イエス・キリストの十字架の恵みによって完全に明らかとされました。走り寄って来られるようにして主イエス・キリストはこの世界に、あの馬小屋に降りてきてくださり、そして十字架の見苦しみと復活の希望をもって神の愛を身をもって表されたのです。身勝手に自己中心に神のもとから離れて遠い国にまで旅立っていってしまいかねない私たち人間と神との距離はとても遠いのです。しかし未だ遠く離れているにもかかわらず、主イエス・キリストの恵みによって神は私たちを見出し、私たちの方に向かって走り寄ってきてくださるんです。それが神の愛なのです。そして私たちを受け入れ、大いなる祝福をもってここに祝宴を開いてくださる、祝いの時を持ってくださる、それがこの礼拝の恵みなのです。私たちのために走り寄ってきてくださる神との出会いを共に喜び祝う、この礼拝の恵みを私たちは大切にしていきたいと思うのです。私たちのもとへ走り寄ってきてくださる神の愛は、まさしく私たち自身が担う伝道の模範です。伝道のモデルです。伝道の働きとはまさに走り寄っていくことです。礼拝において与えられる神との出会いの恵みを感謝しながら、私たちもまた救いを求めるあらゆる人たちのもとに走り寄っていくようにして、神の愛を証しし、喜びと感謝を持って主を述べ伝えていく歩みへと導かれていきたい、そのように願っています。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。御前から遠く離れてしまう私たちのもとに、キリストの恵みをもって走り寄ってきてくださるあなたの恩愛を覚え、心より感謝いたします。あなたとの出会いであるこの礼拝の恵みへと招かれた私たち一人一人が、あなたによって許され、立たされて、救いを求める多くの人たちのもとに走り寄っていくようにして、あなたの愛を証ししていくことができますよう、 どうか導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。